アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2242回6月30日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。まだ今日6月なんですが、7月のオープニングテーマでやってます。オープニングテーマはまだまだこのままか、あっさり次へ行くかです。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。愛用する Kindle Paperwhite が先日壊れました。オフラインだと使えるんですけれども、 Wi-Fi に繋がらないんですよね。まだこのまま粘るかとも思ったんですけれど、しょうがないやと思ってあっさり次のやつを買いました。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。今日は真面目な話です。今の仕事でこのまま続けるか、最近気になっているデータサイエンスとか機械学習の仕事に移らせてくださいというか考えてますけど、今のままの方が楽だしと思っている成長が止まっている三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。Mac の入力は、私以前は標準の日本語入力を使ってたんですが、少し前からカワセミを使い始めました。ただどうしても使いにくいところがあったので、このままカワセミでいくか標準に戻すか迷っているところです。今日もよろしくお願いします。
2022年夏の AUGM 大阪開催のお知らせです。来たる7月2日土曜日13時から17時、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からオンラインでの開催です。 AUGM 大阪 YouTube チャンネルによる配信で、今回もたくさんのベンダーさんから製品紹介や情報に加え、当番組レギュラーでもいらっしゃる大江先生も登壇されます。7月2日に皆さんのオンラインでのご参加をお待ちしております。IT メディアにあった記事です。Apple シリコンマックの M2 チップ仕様を公開、クロック速度判明という記事が出ていました。もう M2 MacBook Pro が発売開始になって数日が経つ今ですけども、ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてます。
はい。
春さんおめでとうございます。
いやいやいや。はい。買いません、買いません。
Geekbench ブラウザーにユニバーサルバイナリー2に対応したベンチマークアプリを使用した MacBook Pro 13インチ M2。これでベンチマークデータを出みましたということで、ベース周波数が 3.49GHz ですね。CPU クロック数値です。M1 の方が 3.20GHz だったので、0.29GHz 上がったということになりますが。でもこれメガで置き換えたら290MHz ですよ。昔は CPU100MHz 上がったらすごいとか言ってたのに。
そうだよね。
皆さん打ち合わせの時なんかたった 0.3 ですねみたいな300メガですよみたいなことね言ってたんです。だからやっぱり鈍化しちゃうんですよね。どんどんどんどん大きくなると、まあそんなもんかもしれませんが、メモインメモリー記事で何個も言ってますけど、8、16、24が選べることで、この記事ではそこまでのスペックしか書いてませんでしたけども、やっぱり現物欲しいじゃないですかね。え、会話の配信の続きになっちゃいますけど、春さんは今後どうやって購入作戦やっていかれるのか、はい、というところですけど、
まずは早く発売日を確定してほしいんですよね、はい、
MacBook Air の方ですね。
MacBook Air ですね。この収録している6月26日まだ発表されてないので、いつ発売するかっていうのが、それが決まらないと帰国の予定が立てられないので。
なるほど。日本で買うの前提ですか。
はい、そうです。ベトナムでは発売遅れるので、いつもですね。
で、本人が来ないと免税購入できない。
もちろんそうですね。
今回アップルストアの免税ができないから、ヤドバシとかビッグとかで買うとおっしゃってたんですね。
いや、 MacBook Air に関してはもうネットで注文して、はい、配送してもらうようにするつもりなので、そうしないと発売日には入手できないので、はい、どっちにしろ免税ではないんですけども、
ほな別に日本帰ってこんでいいじゃないですか。
受け取るのに日本でないとダメなので、日本のアップルストアで買うんですよね。日本のアップルオンラインストアで買います、はい、配送はそうなると日本国内なので、
ご家族に送ってもらったらいいじゃないですか。
まあ、早く欲しいじゃないですか。
あ、そういうことだ。
一番受け取り確実なのは職場に送るの確実なので。
ああ、そうですよね。
平日朝から誰かがいるので。そうそう。だから職場に送ります。それをさらに送ってもらうのって怖いじゃないですかな。
いえ？いや、職場の人も信用してないのね。
いや、そうじゃないですか。輸送の間に何かあったりとか。
ああ、なるほど、
うん。はい。さらに送れるじゃないですか、はい、その輸送の日数を。うんうんうん、なので発売日に帰国しようと思ってるんです。
アメリカに行って買えば早いと思います。
確かにそうなんですけど、あ、そうなると日本語キーボードは入らないんです。実キーボード
いいじゃないですか。 US の方がかっこいいじゃないですかって思ってもいらんこと言います。私は
そう、ね、もう日本語キーボード圧倒的に不便なので、
もうね、慣れちゃったからね、これに、ね、
うん、
これ私の偏見ですけどね、20代の Mac ユーザーの方は圧倒的に US キーボードがお好きなようですよね。
あ、そうなんですかね。
まあ、私が見た限りやから、すごい狭い範囲だけで言ってますよ、これは。すいません。まあ30歳ぐらいになると、もういいかな、金キーがあった方が、とか、なんか、なるんじゃないですかね。
当初ずっと US キーボードやったんですけど。
当初っていつぐらいからのことをおっしゃってますか。
あ、その、MacBook を買うようになってからですね。
はい、はい、はい。
ノート型を買うようになってから、ずっと US キーボードが、見た目がシンプル、スッキリしてるので、それが好きやったんですけど。
は
い、
ええ。
いろいろ記事を見て、日本語入力が JIS キーボードの方が圧倒的に便利っていう記事を見て、
はい、
2018年に買った MacBook Pro から JIS キーボードにしたらやっぱり便利
だったんですよね。先輩は長らく Mac の修理ばっかりやってましたから、お客さんのんじゃないですか、
うん、はい。
お客さんが圧倒的に日本語キーボードを使ってるわけですよね。
そうですよね。
そういうのだと、そのキーボードでパパッと打てるようになっとかないと、お客さんのところ行った時に、どのキーがどうだっけっていうのはまずいから、うん、結局 US キーボードには慣れないようにして日本語キーボードでいつでもこうショートカットできるってしたんが最初なんですよ。
うん、
ということで三浦さんはどっち派かな。
私はもう日本語キーボードです。
はい、もうここで日本語キーボード以外はダメってことになりました。嘘、はい、ですよ、嘘ですよ。皆さん大丈夫ですよ、お好きなキーボード使ってくださいね。ちなみに間違って英語キーボードやってイギリス仕様を買う人がたまにいらっしゃいまして、ね、
あ、
またキー違うんですよ、あれはね。
はい、違いますね。以前のコメントかなんかであえてそっち買った、
あ、もちろんそれがいいという方はいらっしゃるんですけど、あの、うん、なんか、ね、なんか勘違いして発注してその気に入ってしまうっていうのはよく昔ありましたよね。もう一つ iPhone マニアさん MacBook Pro の話、記事書かれてます。 MacBook について書かれてます。 MacBook が修理用部品不足、部品入荷まで一度持ち帰る事例もという記事がありまして、昨今の半導体供給不足もあるんでしょうね。マクルーマーズの記事から引用されてます。部品入荷まで長期化するケースがあって、修理を預かったものの一旦それをユーザーに返却される事例も出ているというふうに記事にはありました。修理の前提でとりあえず部品入るまでお預かりいたしますっていうのはまああるんですよ。ただ一回ユーザーに返すってこれよっぽどのことですよ。
うんですね。
すいません、今修理できないんですわって一回渡してしまうというね、
うん、
それぐらい目処が立たないということなんですよね。
修理部品にまで半導体不足の影響が来てるのかもしれないですね。
部品によって入荷待ちっていうので、例えば一例として16インチ MacBook Pro のディスプレイなどは最長2ヶ月もかかるみたいな話が載ってました。
うーん、
16インチ MacBook Pro ってハルさん持ってませんでした？
持ってないですね。
え、本当に？
はい、買い取らせていただいたやつは。
そうそうそう、
15インチちゃいました。
なんか16って言ったような。
そう、私もなんか16って言ってたような記憶があるんですけど、
私自身が使ってるわけではないので。
あ、そうか、ご家族に渡した。
そうそうそうなんです。
あ、なるほどね。
ちょっとすいません、バット忘れしました。
買ったマックはシリアル番号まで覚えておく。
それは
そこまで
は。昔の私やけどね。もう今最近はもうそんな要請やけど。そうですか。とにかく、ね、修理を出されるのもタイミングが必要になるっていうことで大変な状況が続いてるっていうお話でした。湯水のようにお金が使えるならこれはこれでいいよ、新しいの買っとくからっていう方もいらっしゃるかもしれませんけど。そしてここからは今流行りのあの世界のお話です。 iPhone マニアさんの記事でご紹介します。 Apple 抜きでメタバース標準化推進団体が設立という記事で、メタバース、昨今この言葉があちこちで流行ってまして、三次元仮想空間というふうに今言われてますけど、決して別に現実の話じゃなくて SF 映画とかでもメタバースっていう設定をずっと言われてますよね。
うん、言われてましたっけ、 SF で。
SF でもメタバース言いますよ。
うん、
はい、いろんな作品でメタバース時代を予言したスノークラッシュとかね、これ小説の方ですけどね。 異次元世界っていうのを表現するにはよく用いられる言葉なんですよ。でも今流行ってる方ののはゴーグルをかけた VR、AR の世界での仮想空間でアバターを出したりとかやってるあの世界のことですね。その安全性やさらなる技術開発を推進しようという団体が先日結成されまして、メタバーススタンダーズフォーラム。6月21日結成されましたが、この中にアップルは入っていませんでした。アップルはどうしたのかなと思うんですが、他の記事もいろいろ当たってみたんですが、アップルが入ってないという理由に言及されている記事は私の方では見つけられませんでした。元よりアップルが誘われていないのか、そんなことないと思うけど、アップルがいや別にいいですよと、うちはうち、外は外ですみたいなことになったのかですね。ちなみに IT メディアさんの記事でもこの手のことを調べましたら、結成されたフォーラムには、前 Facebook で言いまして、今メタというオキュラス、今オキュラスとは言わないね、メタクエスト2とかいろいろ出してる会社さんももちろんですが、エピックゲームズ、NVIDIA、他何があるかな、今見てますよ。ソニーインタラクティブエンターテイメント、などなど、VR の世界では聞き慣れた企業の名前、他にも Adobe、アリババ、オートデスク、ような会社さんが名を連ねてます。確かにアップルが入ってない方がおかしいですね、こんだけ。ユニティも入ってるし。でもマイクロソフト、あ、入ってるわ。これはどうでしょう。でもカルコムとかね、入ってるから、これアップルと一回はバチバチやった会社ばっかりなんかな気がしてないでもないですけど。
まあ、大きな会社は大体バチバチやってます
から。まあまあね、やってますけどね。
勝手な予想ですけど、ある程度出したい製品があって、その辺のソフトウェアとか新しいフォーマットとか、いつもアップルがよくやるアップルでしか使えないフォーマットとかまず作り込んじゃってるから、今のタイミングで入りにくくなってるのかなと、はい、でそのうち多分業界標準っていうのは決まっていくから、こういう団体のようにその時はまたそれに合わせてあれみたいな感じですって、今で言うとホームキット の, あの新しい あの団体が後から入ったりするじゃない、あれは後からじゃなかったのかな。
いや今アップルはちゃんと入ってますよ。あれ
入ってますよね、だからああいうものと、またか。またのフレームワークとか、4人入っていくとは思いますけどね。
今気づいたんですよ。この33団体の中、Google は入ってないです。
お
ー。なんか見えてきましたね。Google も Apple も入ってない。
なんかやるのかな、
ね、作らせれば世界筆頭のものを作れる企業ですよ。ここは入ってないっていうところが。うちは格が違うんだよみたいなことをなんか言ってそうな雰囲気、いやそんな分かりますけど、私想像で言ってますよこれ。はい、なんかなと今思いました。
感じはしますね、雰囲気はね。
有名どころのその映画の配給会社とか制作会社ですね、そういうところもあんまり聞かないのはどう手を出したらいいのかをこう迷ってるところなのかもしれないですね。
インタラクティブっていうところだと映画はちょっとまだ手出し、ゲームの方がね、まあやっぱりリアリティっていうので出しやすいですけど、映画がインタラクティブになる可能性も今後ないとは言えないんで、どっかでまだね切り替わるときあるのかもしれませんが、
まあね、映画業界もまた 3D っぽいものはね、
そうですよね、
ま、ちょっと怖くって、もうちょっと落ち着いてからではよろしいでしょうかって思ってるかもしれないですね。
あの 3D 映画で一番気を吐いたなとも私思ったのは、アバターという映画あったじゃないですか。あれ見に行かれました？
はい。
あ、見てないですね。
昔は赤青の 3D メガネをかけたもんですけど、あのアバターの映画は、まあ今でもそうですけど、グレーの等の違う感じのメガネを使う、あの仕掛けがあるメガネをね、かけるわけなんですけど。あれはあれ本当すごいと思いました。この 3D の映画の時代が来たなと思いましたよ。
アバター2は、今年か、はい。
そうですね。確か今年公開を予定してたはずです。
どんな感じで公開されるんですかね。
アバターも、配給は20世紀スタジオですか。
そうですね。はい、はいはい。
ね、今年12月ぐらいには公開予定ですね、いやなんかアバターの宣伝の時覚えてますよ、人生が変わる映画とか言って、ほんまかいなと思って、ね、人生変わるかなと思うんだけどね。コックさんはこういうふうに言ってたという記事も先週は出てたんですよ。新ネットジャパンにあった記事で、アップルのクック CEO AR についてこうご期待と語る、ヘッドセットを示唆かという記事で、中国の国営メディアチャイナデイリー、中国日報と言いますけど、そこのインタビューに答えた内容です。AR 技術が消費者向け製品の分野で人気を得るために何が必要だと思うかという質問を受けて、これに答えたクックさんの回答です。 iPhone とか iPad のこれまでの1万4000本の AR キット対応アプリのことについて言及して、これらの技術は進化する過程のまだごくごく初期段階にあると思います。この分野で機械について最高にワクワクしています。これから何が出てくるかこうご期待といったところです。というふうに言っていました。本当にね、何が出るかわからないなと思ってちょっと期待させるインタビューだったんですが、それを予想している方の記事も iPhone マニアさんに出てたんです。Apple の AR ヘッドセットは2023年1月に発売という記事で、著名なアナリストでいらっしゃるミンチー・クオさんが今回そのことを調査メモを書いて触れてるそうです。2013年1月ついたらもう半年ぐらい先ですよ。あっちゅう間ですね、半年。
あっちゅう間ですよ。
ねえ、半年前そんなこと言ってたなっていうことになるんでしょうか。
どうなん、ちょっと早い気もしますね、2013年1月は。アップルが出すには。
じゃあいつやったらいいんですか、
うん、いつかちょっとわからないですけど。
今が早いって言うなら、まあいつ頃が、うん、っていう
か。その、いや、2023年1月時点でどうなるかわかりませんけど、その AR とか、MR とか、3D 関係の、その、はいはいはい、業界の進展状況とか、その、普及状況とかですよね。うん、まだ、アップルはもう少しじっくり見てから出すんじゃないかなという。気はする。
大体その業界が一旦熟した頃ぐらいに後発でございますけど、うんうん、ちょっとすげえぜみたいなの出すパターンが多いから、ね、
という気がしますよね。
熟してないもんね。
WWDC 先日ねありましたけど、6月のあの時も発表イベントの前までは VR ゴーグル出すんじゃないかみたいなこと言われてて、で結局直前で、まあ、これは見送ったようだっていうニュースも聞こえてきて、実は本当に発表はなかったんですけど、
はい、
でその後年末ちゃうかとか年明けちゃうかみたいな話が出てきてるんで、また日伸びるような気します。
そう、
ね、この後11月ぐらいに23年の4月かもしれないんだよね。いつまで引っ張んねんみたいな話になるかもしれませんけど、二通り考え方はあるでしょうね。本当にやってる、期待させてる、もう一つはハッタリ、本当にやってない、みんなが勝手にそう思ってるだけ、っていうことはないかな。大きい企業やからみんなどうしてもほらこう期待しちゃうじゃないですか、
はい、
うん、だからそういうことがあるのかなって。じゃあツイッターでつぶやいてらっしゃった方の Mac 関係の話取り上げたいと思いますが、新山雄介さんという方のツイッターです。ムータスティックさんっていうあのハンドルですかね。マックの外付けディスク同士を DD でコピーしていたら、過去メインのディスクは関係ないのに、マシンが極端に遅くなり、ターミナルすら無反応になった話。調査していくと、ダーウィンが待機制限するデバイスを間違っているというバグを発見。診断プロセスが細かく説明されている。というツイートされてまして、リンクを貼ってらっしゃいます。リンクは、マット・ヤコブソンっていう方のブログのようですね。Incorrect IO Slotting When Using Block Device Files。という記事でしてね、今書かれていたようなことがあって、スレッドが急に発生してコピーがめちゃめちゃターミナルが遅くなるっていうバグがある、これを突き止めた方がいるということなんだそうです。
最近なんか USB メモリーで特定のものがうまく動かないみたいな話もありましたよね。
あの USB メモリーをモントレーを使って、ターミナルを使わなくて普通にディスクユーティリティで消去しようとしたらエラーが起きて消去できないという話があったんですね、
うん
うん、あの時はなんかターミナル使ってなんかディスクの名前変えるとかいろいろテクがあるっていう話でしたけど、
ですね、なんかそのハードディスクというかディスク関係で少しこういうバグが潜んでるのかもしれないですね。
SNS 見てるとね、そうやって発見あるんですよね。
ね、
もう一つ、梶目明さんという方のツイートで、Google が公開していない古いウェブサイトを見つける方法、追記、修正ありという記事で、これ、ライフハッカーさんの記事引用されてますけども、Google、いつの間にか過去の記事を拾わなくなったらしいね、という。Google が公開していない古いウェブサイトを見つける方法ということでね。で、10年以上前のブログ記事などを、普通に Google で検索しても、対象にならないっていう話です。
そうなんですね。
そうなのと思いますけど。どうやら Google はインターネット全体をインデックスするのをやめ、そのせいで一部の古いサイト、10年よりも前のものは検索に表示されなくなったようです。ということで。だから、わざと日付を設定して絞り込んだら、その範囲も検索対象になる、だそうです。
なるほど。
検索エンジン、我々は全知全能のようにして検索エンジンを使いますけど、決してそんなことはないんですよね。
うん。
だってそうじゃないですか、うん、同じことやっても日本で検索すると、うん、アメリカとか、まあ、ハルさんいらっしゃるベトナムとかで検索すると全然違う結果出るでしょ、
う
ん、まあ、
そうですね、う
ん、ね、まあ、それは言葉っていうことをそれ抜いてもですけどね、
うん、
であるいはアカウントにやっぱり寄ってしまってる情報の傾向、
まあ、それはありますね、
この人にはこの情報みたいなのあるから、もうさすがにそういう人いないですね。10年以上前やと、あのインターネット万能や思ってはる方がいて、検索で出えへんからこの世にはないっていうふうに断言される方がすごくいたんで、
そうなんだ、
とか思ってましたけど、そんなとか誰か助けてと思いましたけど。ツイッターでもう一つ、スパルタカスさん、スパルタカスさんですよね。スパルタカスといえばあのマックの記念モデルですが、あれ関係ないですよ。はい、スパルタカスさんっていう方が、多分もう日本で全く新たに普通は辞典が編纂されることはない。第二外国語教育縮小の結果、辞書の需要が減って採算が取れない。時期にちょっと高等な調べ物をするには、普通普通か普通 A の辞典を引かなくてはいけない日が来るかもしれない。現に中等以上のフランス語教本の類はすでにほとんど絶版。というふうにツイートされてまして、まあ、それを受けた徹夜熊谷さんという方。初級教材がもう出なくなると勘違いしている人を見たので補足しておくが、フランス語もドイツ語も初級レベルの教材はまだまだ多い。辞書も毎年のように改訂版が出ている。参考書も画期的な本が書かれている。問題は初級文法を終えたレベルから先がないということ。というふうにお二人のツイートをちょっとここでは取り上げてみました。まあ私が長年フランス語を薄く勉強し続けているということがあって、時々こういうのが目に留まってお話取り上げるんですが、そうなんですね。まあ、確かにね、辞典はね、あの、私もプチロワイヤル、普通は辞典とか、あの、物書き堂さんのね、辞書アプリ入れてますけど、
はい、はい、はい。
やっぱりね、ない言葉もあるんですよ、探したら。インターネットもフランス語のも見てて、この単語なんやろうなと思って、まあ、辞書アプリで見たらあるやろうと思ったら、ない。え、なんでっていうのは、まあ、ほんと稀ですけどね、でも。やっぱり、初級者によっていった結果、辞書がちょっと貧弱になるみたいなところはあるみたいですけどね。
おそらくですけど、まあ、初級レベルでいい人はそれなりの人数はいるんでしょうけど、そこから上がっていこうという人がものすごい減ってるんでしょうね、
は
い、
うーん、
だからちょっとフランスに興味あるとか、ちょっとフランス旅行したいとか、
はいはい、
フランス興味持ったのでフランス語ちょっと勉強してみようかっていう人は一定数いて、まあ、その人対象であれば採算は取れるけども、それ以上のレベルに行こうとする人が激減しちゃってる、日本ではすごい減ってしまってるっていうことなんでしょう
ですかね、
うん、それはちょっとね、残念な話やと思うんですけど、
うん、ドイツ語の方はあんまり知らないんですけど、フランス語はやっぱりまあ英語に次いで人気のヨーロッパの言語ということもあるんで、日本でもフランス語教本のものがかなりたくさんあるんですけど、
うんうん、
確かにね、本屋さんではね、コーナーちっちゃになってるよなと思いましたよ。
そう、
うん、昔フランス語だけで書棚1個全部バーッと紀ノ国屋さんとか行ってもね、あったんですけど、
うん、
この間ワンコーナーっていうか、え、ここ全部外国語はワンコーナーなこれって、フランス語ってこんだけしかないのみたいになってて、
うん、
まあまあね、もうみんな通販で買っちゃうのかもしれないなとはその時思ってたんですけど、直に向こうの国のニュースとか読めんねんから、そっちで鍛えましょうや、みたいなことになってんのかなって思いますけど。
いやでもやっぱりちゃんと外国の文化とか政治とかそういうのをこうちゃんと紹介するためには、それなりのレベルのやっぱり言語能力が必要だと思うので。
まあまあ、それはそうですよ。
ね。だからそういう人が日本で今度減っていくっていうことですよね、これから。私もフランス語全くわからないですけど、そういう全くわからない人のために間に立って文化の橋渡しをするっていう人がフランス語に関してはこう減っていくっていうことなので、
割とフランスの方から寄ってくれてる感じを SNS 上では私は思います。それはまあそういう人を私がフォローしてるからだと思いますフランス人でめっちゃ特撮すぎない人いるんですよそう、最初ね、日本人のマニアがフランスに、フランス語で特撮を紹介してるんやん、思ってたんです。こんな作品があるよとか、こんな変身するんだよとか。で、日本語で特撮書いてる。綺麗な日本語で書くから、まあちょっとこう絡んでみたら、あ、あの日本語うまいグループでやってるんですよって言われて、あ、そう、向こうの人なんや。そうなんで。でも、なんかいつ頃見てたとかいう話するから、え、見てたんって。だから、何人かこっちの日本のチームのスタッフもいるんでしょうね。だからね、どうでしょう、特撮がつなぐ日仏の文化、
うん、素晴らしい、
うん、フランス5って知らんでしょ、
知らん、
この向こうの自主制作で作った戦隊もん、
うん
うん、あのフランス人が全員出てきて自分らで戦隊のウェアも作って、ちゃんとエッフェル塔の前で広場で
5人なんですか、
5人で
5色
5色で
和食で、うん、
絵の具改めリンゴかじり虫さんからは iPhone5S のバッテリー交換やってみました。思ったよりできて16時間経っても残り 83% の驚異的ですといただいてまして、ざっと6年前、もうちょっと前、
いやもっと前ですよね。
もっと前ですね、2013年ですね。
ああ、じゃあもう9年前。
あれですよ、私が行列並んで山村さんと初めて話した時です。
あれ8年ほど前ちゃいます。あれ2014
年、あれがでも 5S の行列なんで、
あれ2013年やんね、あれ2013年ですよ、私は
2013年が 5S で、私この時はアップル心斎橋に前日の夕方から並びましたね、
はいはいはい。だからまだ先生がオランダから帰ってこられたばっかりで、東京ゲームショーを大学の方で出展されてて行っておられたんですよ。で、私それを取材しに行ったんですよ。うん、そのまま晩銀座行ったんですよ。
銀座です。
そうそうそう。
あそこ、あの時そうですね、上井先生もいらっしゃいましたもんね。
そうそうそう。ああ、そうか、もうあれがそんななるか。そりゃ、白髪も生えるよね。もうそんな話だね。
まあ、リンゴかじり虫さんの iPhone はバッテリー交換で元気になった。
ね、なったってことですね。私もやってみようかな。iPad。ヒートガン買わなあかんねん。いや、ヒートガンはもともと欲しいから買おうかな思ってるんですけど、怖いな、ヒートガンで剥がすの難しいんやろうなと思って、失敗したらそれで終わりやし、ね、
ヒートガンでのり付けを溶かして、
溶かして、
うん、で開けるんです、ね、
そうそう
そうやってやるんだったか、うん、
そっか、ペンチはいらないってやつよね。あと、スミレさんがツイッターで、このまま順調に進んだ場合、iPhone、iPad と AirPods シリーズからライトニング端子が廃止されるのは確定。同時に、初代 Apple Pencil のディスコンと、無印 iPad の筐体変更もあるかな、とツイートされてまして、今回の端子共通化は、ノート PC も対象だけど、これは独自充電ポートと USB-C 充電の同時搭載も認めるのかな。現行の USB PD 規格だと、超ハイスペック機の出力は賄えないので、と合わせてツイートされてました。これはでも確定かどうかはちょっと微妙かなという。
ただあの結局ライトニング端子が廃止される方向っていうのはほぼほぼ決まってきてるわけじゃないですか。
え、どこ、どこに、どこに、どこに
USB-C に統一されるんで、
それは EU の話です、
うん
うんうん、日本はそれがライトニングでやってっていう話になるかもしれないです、
うん、でもどうですかね、う
ん、そこは私は分かんないんだ
よ。結構な数作ってる、うん、売ってるわけだから、
そうね、そう
わざわざ EU 専用でタイプ C バージョン作るから。
でもアップルの材料と技術やったら全然余裕でできる話ですよ。
ただ、
まあ、余裕でできるかとやるか、うんうん、やるかどうか全く別やるんですよね、
う
ん、
めんどくさいことになっちゃうだろうな。もう
国ごとにキャリア違うでしょ、うん、そのキャリアごとにモデル作ってるわけじゃないですか、うん、そんなめんどくさいこと普通にできてしまう会社やから、それはできんことないやろ
う
なと思いますけどね。
ただ、うん、私はこれ iPhone ももう USB-C になるのは確実だとは思いますね。
これはなんかあれですか、うん、一丁どっかにかけてみますか。
あ、やってみますか。
USB 来るか、ライトニング維持されるか、はい、何日までで、何日現在でそうなってるかって、まず非設定と、で、うん、それの勝ち負けの勝敗は何がもらえる、何が罰ゲームか、なんかそういうのまず決めてね、それで
EU の、EU のその新規制のその移行期間を考えると、再来年ですよね、2024年からだったと。
2024年ああ、2年ぐらい先ですね、まだね。
今年出る iPhone と来年出る iPhone は、まだライトニングの可能性は残ってると思いますけど、
ね、うん、さあ、どうなりますかね。まだでも、賭けがどうなのかいうレベルではないですかね。もうちょっと話が確定してこないと。ちょっと危ういですよね。うん、これで掛け事にしてしまうとね。あ、やっぱりみたいな、やっぱりそっちに変えといて、みたいな話にもなりかねないですけど。何がどうなるかなっていうのを予想しながら、こういう話をすること自体が楽しいのでね、番組では話してるわけなんですが。ファイアワイヤーっていうのが昔ありましたよね。今、うん、なくなったじゃないですか。
ファイアワイヤー、どれぐらい続きまして、比較的なんか短かった。
いや、長いですよ。あれはね、iMac の途中ぐらいから出てきて、
アップルはファイアワイヤーっていう名前でしたけど、
そう、IEEE139 なんですよ。
ソニーとか同じ企画でも違う名前にしてた、アイリンク。 開発は1986年。
開発自体はずっと長くて、あの LC630 であったでしょ、覚えてます、うん、Mac で、うん。あのぐらいの頃から、ね、FireWire っていうのがどうも Apple が作ってて、将来スカジの置き換わりに出すらしいっていう話が出てて、当時からマグネットとかでも FireWire 来るかみたいなのずっと言ってたんですよ、その頃から。出た時は本当嬉しかったですよ。これがやっと待ちに待ったスカジから我々を解放してくれる高速転送ケーブルだ、みたいなことを言ってね。
1999年、
9年からでした、
ね、1999年リリースされたパワーマッキントッシュ G3、ブルー&ホワイト、
青白 G3 から、うん、はいはいはい、
からファイアワイヤー
でしたね。99年からからまあ、
ウィキペディアによると MacBook Pro Mid 2012まで、
うん、あ2012までやったから、まあ13年はまあ確実に使われてた、
はいはい、13年ぐらいですね。
ね、やっぱりそこそこ長いこと使われましたね。うん、
スピード速いのはいいんだけど、なんか同じようなハードディスクでもワイヤーワイヤー対応だとバカーンと値段が上がってたから、そこが嫌だったんですよね。
あの今でいうサンダーボルト対応のハードディスクみたいな感じですよね、
うん、ちょっと、うん、高いなみたいな、うんうん、買うけどみたいな感じです。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。7月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの現状維持。夏の商用に期待できないので今年発表予定の新型 iPhone は見送りそうとか、 M1Mac を買ったものの制作環境をいきなり変えると大変なのでシステム周りは前のままとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの7月の予定をお伝えいたします。7月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。7月27日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は7月2日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。